Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。早速ですが、今日の完成トークは空腹を語るから、エンディングはこの話に流れるんですかっていうようなお話でお届けしていきたいと思います。ロサンゼルスに帰ってきて3日目ぐらいなんですけど、まあぼちぼち時差ボケはね、今回昼間とかっていうのも、まあ、全然起きていられるし、普通にね夜寝るんだけど、まあそうするとね、夜中に結構目が覚めるのよね、 2,3 時間ぐらいでというような、まあ、感じですね。で、まあ、そうするとね、今朝もちょっと、まあ、早く起きちゃって、まあ、でも今日は早く起きなきゃいけない日だったのね。主人の目の検診があったので5時過ぎぐらいには起きて、まあ、6時過ぎには、まあ、朝一のねアップに向かうっていうことで、まあ、なんせロサンゼルスに帰ってくるともう朝のラッシュもね、まあ、東京とかの電車のラッシュとはまた異なるかもしれないんだけど、こんだけ車がどっから詰まってくるのっていうぐらい結構いっぱいあるので、普段だと30分で行けるような距離なんて大抵もう3倍は時間かかるわけよね。まあそんなことで朝、まあ今日は時差ボケで早く起きるのはちょうどいいぐらいっていう感じだったんですけど、まあでもね、朝起きるとやっぱりお腹が空いてるのね。でお腹が空いてると必ず私はこれを思い出すんですね。で、まあうちの父のお話を以前にしたかと思うんだけれども、もう戦争中の2年間を10歳にして一人で生き抜いた父で、その父と母は、まあ、宮古島っていうところで、まあ、育っていたので、そうすると沖縄本島が第二次世界大戦中っていうのはものすごい激戦だったわけで、多くの人が命を失ったんですよね。そうするともちろん島も、まあ、戦争はあったけれども、まだ沖縄本島よりは良かったっていう話から、まあ、大抵父と母がお話になってくると、戦争中どれだけ食べ物がなかったか、まあ、どっちが食べ物が少なかったかっていうところで、まあ、大抵いつも父が、まあ、そんなの食べ物がないなんていうレベルには入んないって、僕なんか2年間お腹空きすぎて大変だったんだみたいなね、お話をねすごい母としていると、まあ、そのお話をやっぱり横で聞くわけよね。まあそんな風に幼少期から父と母の戦争時代のお話を聞いて育った私なので、もう大抵お腹が空くと、もうそのお話を思い出して、もう父とかその当時本当にお腹を空かして生き抜きっていった人たちも、もちろん命を失った人たちも、もう本当みんな大変だったんだろうなって、一食抜いただけで私たちって大変、もうお腹空きすぎて死にそうなんて言葉をね発する時があるわけじゃない。そうするといやもう一食で死ぬわけないよっていうぐらい、もうそんなこと言ったらいけないよって、まあ、自分でもとってもお腹が空く時に、まあ、父の話とか思い出して、もう本当にお腹をね、もう普通に何日も何ヶ月も物がない、食べる物がないっていう、もう空腹をしのぎながらなんてお話を聞いた時に、もう一食二食とか一日ぐらいで耐えられないみたいなね。でそんな話を聞いた私は、中学校の時にどのくらい食べないで水だけで生きれるかなっていうのをちょっとやったことがあって、まあ、3日ぐらいやった時にもう思いっきり母に怒られちゃって、もういい加減ご飯食べなさいみたいなね、そんな、まあ、わざわざどこまで空腹をしのげるかなんて体験しないでいいみたいにすごく怒られた時があったんですね。まあ、それはもう父と母はやむを得ずその体験をしたくてやったわけじゃなくて、しなければならなかった、生き延びるためにっていうことだったので、まあそんなことを思い出しながら、あ今日もお腹空いたなって起きた時に、時差ボケでただお腹が空いてる私ですが、何気なくその話を思い出して、あ父と母がね大変だったなって思うと、そういう思い出す時にね、必ずありがとうっていう風に言うようにしています。まあ、そんなことからロサンゼルスなんてやはりホームレスの人も多いわけで、みんなお腹空いてるだろうなとか、いろんなことをやっぱり思ったりする中でね、 お腹が空いてる時に皆さんはどんなことを思いますかって、なんか私みたいにいろんなことが頭の中を巡っている人もいれば、いやとにかく何か食べたいと思う人たちもいるかもしれないわけですよね。お腹が空いた時に大抵自分が何気なく思い出すことを今皆さんにお話をしましたが、全然話は変わってね、変わってっていうか、お腹が空いた空腹っていうサブジェクトっていうトピックに入っていくと、私はずっと飢餓救済の支援っていうのをずっと毎月やっています。200食近い食事をもう10年以上にわたって、結構もう18年ぐらい、あともう少しで20年になっていくと思うんだけど、そのぐらいずっとやってきていて、今はちょうどこの時期なってくると、よく赤い羽の募金っていうのがねあるじゃないですか。日本に先日行ってた時もその募金があって、私も募金させてもらったりすると、あ、なんか日本ならではだなみたいな思い出しながら、この時期にロスの妹分的なね、子は必ずその飢餓救済の皆さんになんて呼びかけっていうのをすごくやってるので、私もねリンク貼っておきたいと思うので、こういうのに興味がある人はぜひどんどん寄付をしてあげてください。そんなね寄付の話から、私は2018年だったと思うんだけども、2018年に私たちはこの山火事があってね、エヴァキュエイトっていう避難をした経験があるんですね。マリブのあたりまですごく山火事がね迫ってきて、で今回も今年の初めてマリブの方でものすごい大きな火事があって、世界的にニュースになりましたよね。やはりカリフォルニアっていうと山火事がなんかのニュースでは切り離せないっていうぐらい毎年あります。そんな中で2017年、私たちが避難をしたその前の年だと思うんだけども、サンタバーバラっていうあたりとか、その方面でねやはり大きな火事があって、たくさんのセレブの人たち、今ではね、今ではっていうか、オーランド・ブルームさんとかパイレーツ・オブ・カリビアンとかね、出たオーランド・ブルームさんであったり、ハリー王子であったり、そういう有名なセレブが住んでるところがモンテシートっていうんだけど、そのあたりもものすごい火事にあって、そのあたり後に大雨が降って土砂崩れっていうぐらい大変な時があったんですよね。その時にね、そのハングリーっていう、お腹が空いた空腹の話から、ワールドセントラルキッチンっていう団体があって、世界中必要な災難の時とか、そういう時にその食事を作って提供するっていうことを世界中でやってる人たちがいるわけですね。そのサンタバーバラの火事があった時にも、たくさんの消防隊員の方々がレスキューとか消火に携わっていました。ものすごく何日にもわたって消火活動が行われないといけないくらいの大きな山火事だったの で、その時にやはりその近辺で消防隊の人たちへの食事作り、ワールドセントラルキッチンの方でやっていた食事作りのボランティアで、私もロスの妹や主人をね連れて一緒にそのボランティアに行ったことがあるんですね。それから何度もそのボランティアに携わってきたんだけども、ある日そのボランティアに携わった日があって、その日っていうのも、もう大抵200食とか300食とか、その消防隊の人たちへのお弁当パッケージを作っていくわけね。そうすると、追加でどんどん入っていくので、どうやって追加で食べ物を増やしていくのかっていうんだけども、その時のやはりシェフの起点っていうんですか、これを料理に変えて、でこれを追加で、例えばお野菜がなければ、このお野菜の代わりにサラダにしようとか、どんどんどんどん寄付の食材もやってくるわけだし、そうするととっさに料理を決めないといけないわけですよね。でちょっと自己自慢なんだけど、お料理を普段やり慣れてる人っていうのをやっぱりシェフさんが見抜くのがあって、そうするとやり慣れてる人にそのお料理の方面のこのグループに分けられていって、私もいつも結構手早いよねって言って、このグループに入ってっていうことで、結構メインでお料理をするようなそういうとこであったりね、やっていました。 そんなある日にね、その当時って下の子がまた大学生で、その日は下の子がね、遠い北カリフォルニアの方からお友達と車に乗って家に帰ってくる日だったんですよね。で、そのお友達の家でお迎えすることを約束していたので、で、それでその時間までちょうどいいやと思って、そのワールドセントラルキッチンのボランティアに行っていたんですね。で、その時ボランティアに行ってよかったなと思うのがあって、一生懸命お料理を作っている中でニュースがやっぱり入ってくるわけですね。いち早く入ってくるんですよ。なんとその時にそのハイウェイのところで移動中、やっぱりその火事があってある程度道が狭まれていて、でそんな中で火事の最中にもかかわらず、なんとその車が炎上するっていうような出来事だったか、また飛び火したことだったのか覚えてないんだけども、それである一部のハイウェイっていうのがクローズしたんですよね。で、そうしてその消防隊の人たちに、実はその反対側サンタバーバラっていうあたりから消防隊の人たちに食べ物を届ける予定だったにもかかわらず、向こうから届ける先の道がクローズされてしまって、こちら側、私たちはベンチュラっていうサーフタウンっていうのがあるんだけども、そのあたりでずっとキッチンのボランティアをやっていたので、200食追加でこちらサイドでこの消防隊員へのお弁当を作って届けてもらえませんかっていうニュースが入ってきたんですよね。それで私たちは慌ててその追加のお弁当を作っていたんですが、そのルートを聞いていくと、どのあたりがそのハイウェイがクローズしてどんな状況になってるかっていう聞いた時に、あ、これはうちの息子が帰ってくるルートだと思って、それで慌ててうちの息子に連絡をしたんですね。実はこのニュースが入ってきたんだって。で、そしてしばらく開通しないから、もうさーっと見て、途中この方面からちょっと遠回りになるけども他の山道を通って、で、そしてそのクローズしてるところを避けて帰ってきなさいっていうことを指示したんですね。知らないでそのまま進んでいくと、急遽起きた火事であるので、なんと GPS とかにはもちろん、案内も出てこないし、出てくる時差があるわけだし、で、自分たちで帰ってくるルートを知ってるわけなんで、 GPS でどんな状況であるかっていうのを息子たちはその見てくるわけではないので、それでさっと連絡をして、近くになって渋滞に巻き込まれるよりも早うちからルートを変えて帰ってきてもらおうということで、なんとその日は幸いにもボランティアをしたことで交通状況が早く分かり、そしてルートをね、息子たちに変えるように指示したことで、スムーズにその渋滞やそういうなんていうのかな、災害に巻き込まれることなく、息子たちは無事に家に帰ってきたということで、ちょうど帰ってくる頃には私たちも消防隊員へのお弁当の、お弁当作りとデリバリーも終わって、そして次の人たちに引き継ぎということで、私もその日のボランティアを無事に終えることができました。空腹で待っている消防隊の皆さんへ、ある一定の時間までに食事を届ける。そうすることによって消火活動の、もうなんていうのかな、バーラムラインのサポートっていうのね、もう支えっていうのをみんなでやっていくっていう、この連携作業ということに私もすごく関わることができたのが嬉しくて、それ以来時あるごとにボランティアに関わったり、または寄付をしたりさせていただいています。先日もちらっとハングリーチューレンのお話をね、ロスに帰ってきてすぐのお話の中でやりましたが、やはりね、この世の中はまだまだハングリーなチューレン、お腹を空かしている人たちも、子供たちはだけなく多くの方がやっぱりまだまだいると思うんですね。だからこそみんなに言えるのは、食べ物を大切にしていこうっていうことは、とてもね、みんなに大きく伝えたいことでもあります。あなたは普段している食事の中でどんな風に食べ物を大切にしていますか？ 以前にね、私がトイレとかに行くと、アメリカだと手を拭くタオルっていうかね、キッチンペーパーみたいな、そういうタオルがあるわけよね。タオルっていうかペーパーだよね。ああいう時に1枚で手を拭けるようにしてますって。で、薄い紙だと2枚使わせてもらう時には2枚使わせてもらいます、ありがとうございますっていうふうに、そのペーパーのねタオルに必ず私はお礼を言ってるんですっていうことをラジオで言ったことによって、実際にその1枚で拭けるかどうかっていうのをチャレンジした人たちもいて、実際に結構拭けましたって、何気なく習慣で2枚3枚取ってる自分に気がついて、それから直すことができましたっていうお話をね、耳にしたりする時も嬉しく思いました。なので今日もそういうトイレのペーパーであったり、手を拭くペーパーであったり、また食事の話とかもいろいろ思い出しながら、皆さんに伝えたいのは、やはりいろんなところで私たちが意識を少し向けることによって、大切にできること、保護できること、どこかの誰かに役に立つこと、そしてまた私が父のこともね思ったりしたお話なんかも、あ、お腹空いてただろうなってもう何万回思ったかっていうぐらい、もう思い出した、いつも思い、本当にありがとうっていう思いとか、もう亡くなって、ね、他界した父ではありますが、そんな風に亡くなった人への思いであったり、そういういろんな連鎖の中でね、多分私が父の小さい頃のお話を聞いてなかったら、ここまで空腹っていうこととかに対しての思いとかお話っていうのが頭に思い浮かんなかったら、もしかしたら思い浮かんでないかもしれないのよね。だからこそ皆さんにもね、何気ない小さなお話でも、ものすごく私たちと、そしてこの世の中に大切なこと、それは動物の空腹も一緒だし、レスキューに関わってる猫ちゃん、ワンちゃんとか、もう野生の動物だって同じだし、いろんな形で私たちが自分の周りにすごく大切なことっていうのがいっぱいあって、小さなできることっていうことに目を向けてもらいたいなと思う、そんな話題で終わりたいと思います。空腹の話からここまで来ますかっていう感じなんだけども、まあ、今日の私のランダム的なトークとしてお聞きくださると嬉しいなと思います。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life、あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Well, thank you, thank you, thank you. All have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのまさみライトでした。